回ってても忘れちゃうどんくさいやつもいるけど、これはもうどんくさいんでね、インフォメーション聞いてない人で気づいてくれる人と気づかない人に二通りに分かれて、実際の実社会においてはこんなインフォメーションなんか回ってないことがない。回ってないけど気がついてくる。例えば、得意先がいる。で、自分が接待で行く。接待で行った誰かがの話が盛り上がっちゃう。得意先の社長が自分の話をしたいのにちょっとムッとしている。
危ない危ない。
っていう時に、誰かその場にいた人が、社長、この間なんか聞いたら、俺今やったって、サッカーの話で散々盛り上がってる時に、ここでこうポンってボールをクロスで振れるっていう、こいつが出世するよね。今悪い流れになってるなって気づけるから。
そうですね。そうですね。
そしたら、ひょっとしたらサッカーの話で盛り上がってるやつも、なんとかこれ誰か助けてくれよって思ってるかもしれないよ。
それもある。
変な流れになっちゃってみたいな、今話取った形になっちゃったよみたいな。でも自分としてはもうどうしようもない、誰かのアシストがいるっていう。このアシストっていうのはやっぱり場を読めないといけない。
あるんですね。ロブションの、ラトリエ・ドゥ・ジョエル・ロブションって六本木の、
ヒルズのとこにあるやつ。カウンターの。
ミッドタウン
ミッドタウ
の方に。
ン。ミッドタウンなの今。ヒルズの展望台に上がるところの向かい側の。
ヒルズ、ごめんなさい、ヒルズ。あそこで、うちの娘の何年か前に、4、5年前ですけど、誕生日に飯食ったことあるんですよ。で、あえて言わなかったんですね、めんどくさいし。で、まあ、食えばいいやと思って。で、親子の会話の中でも、はい、プレゼントとかやってないで、なんとなくこう流れの中で、ちょっとまあ誕生日かなみたいな感じの会話があったのかもしれないぐらいですけど、中の人聞いてんですよね。どうもここのうちは確率8割ぐらいで誕生日らしいっていうと、勝負かけてきますよね。お誕生日おめでとうございますって。何も言ってない来ましたから。
で、その時にダメなのは、今日お誕生日なんですか、おめでとうございます、後で何かプレゼントしますねって言っちゃアウトなんだよ。どう
違う、そう
もここの親子は子供が誕生日っぽいなっていうのを感じて勝手に出さないと。
もう俺びっくりしました、あれは。
で、これは個人のお客様にもそうなんだけど、これもう一流ホテルなんですけど、お誕生日にプレゼントを差し上げますので、本人だよ、本人の、そこの会員さんには会があって、3日前までにご連絡くださいって、おかしいじゃん。なんで自分から申請しなくちゃいけないの、
確かに。
3日前までにって。
そうですよね。
しかもなんで3日前って その経費と段取りとかっていう、間に合わないからっていうことなんだろうね。で、気が利く人って、このお客さんがお誕生日だって分かったら、ケーキはないけど、ケーキない代わりに何かお誕生日にできることなんか考えようってするのは、これが気を利かすっていう。
そうですよ
だ
ね。
からやっぱり間が悪い人って、連絡主義、文書主義なんだよ。
そっか。
聞いてない、紙が回ってきてない、
言ってく
俺
だ
は
さ
知
いよ
ら
み
ない、
たいな。
それならそうと言ってくださいって、言ってたらマンモス逃げるから マンモスを襲いに行って、マンモスを襲いに行く時の中で人間はコミュニケーション、テレパシーを発達させたわけだよね。そっちの意見みたいな。
そうですね。
こうやってって。
こそこそって
こ
ね。
れがコミュニケーションだよ。だからコミュニケーションって言語じゃなくて、文書でもなく、メールでもなく、テレパシーだよね。動物はこれやんだよ。動物は、
アイコンタクトですよね。
動物はね、ライオンはね、メスが餌を取るんだよね。お父さんはセックスが仕事だから。
そうでしたっけ？
だってお父さんこんな頭でさ、言ったらさ、目立つしかないじゃん。お父さんが戦うのはオス同士で戦う。
なるほど。
メスが餌を取る。お母さん。で、お母さんが餌を取りに行くときに、3匹で行くとね、3匹で行くと120度で行くって。で、ごめんごめん、遅くなりましたみたいな、もう一人、ちょっと子供がぐずってみたいなので、もう一人お母さんが来るとね、90度に変わ
ちゃんと分割するんだ。
る。変わるんだよ。で、そーっとそーっとそーっと。で、こっちからポッて追うからね、誰か追うかかりが4人、4匹いて、 追いかかり決めて逃げた方で3匹がグッていくっていう、このフォーメーションがあると。
へえ。
でもそれは事前に打ち合わせはないんだよ。なんで状況変わるから、うん、それを動物ですらやってる。
なるほど、ね、
で人間も昔マンモスをやっと中へ追いかけた時は場所をやってたわけ、
はいはい、
そこで声出しちゃうとさ逃げちゃう、気づかれない、
うんうんうん、
どうやって気づかれないで追い込んでいくか、
うん、
だからこれが間でしょ。
なるほどね、
うん、そうしないとなんか例えばデートで行ってもここで笑ってほしいなっていうところがやっぱあるわけじゃん、
はい、
ここでびっくりしてほしい、
はいはいはい、
うん、ところがなぜこれでびっくりしてもらえるかっていうと、なんかそこでこの話はどこが面白いのかなって感じ取りながら聞かないといけないよね、
うん、オチまで予想しながら、
一応ゴールのまでのラインを予想しながら、
はいはいはい、
そうしないとオチの手前でお受けされると、
ああなるほど、
ちょっとなんか違うよね、
はい、
相槌の打ち方が下手なインタビュアーみたいな、
うんうん
うん、って、いやそこまでは驚くところにほんで肝心のオチのところで、うん、それでみたいなそれずれてるでしょ、
難しいですね、
これデートで楽しくないよ、
あ
笑うべきところで笑ってほしい、ある昔々あるところにおじいさんとおばあさんがいて、おじいさんは山へ芝刈りに「えっ!」みたいなここで「えっ!」みたいな、そこで何かあったみたいな、これは間が悪い、
うん
うん、だからやっぱりな、独特の間の中でやってるわけだよね。
まあそうですね、
これリズム感だっていうのもあるかもしれない。
めちゃくちゃ間のひどい人のことを思い出したんですけどっていうか、要するに360度見えてないってことじゃないですか。
そうそうそうそう、
あのね、大塚駅のホームのエスカレーターで、うん、上りのエスカレーターがあるんですよ、
うん、
そのエスカレーターの降りるところで新聞読んでるんですよ。
ああ、いかんね。
要するに全員がその人にぶつかりながら抜けていくんですよ。
携帯は多いけど新聞っていうのはすごいね、
はあ、でなんで人の通るところで新聞読んでるのか分かんないけど、その人は今日はなんか人がぶつかってくるなって思いながら、だから
ぶつかられた方が怒ってんだよね。
そう、なんだこいつらって言って、
うん、大体怒ってる人が間が悪い人で、
あとね、駅のやっぱ駅が多いですよ、
うん、
切符売り場のスイカとかなんかチャージするところで財布探してる人、
ああなるほどね。
あとは もっとすごいのが、うちの家もよくやるんですけども、うん、自動改札の入り口で延々なものを探す人、結構いますよ。でも
自動改札でさ、両方ありなんだよね、あれ。
ああそうそうそう、
あれ譲り合いいるんじゃないの、やっぱり。
うん、いりますね、
あっち側向きとこっち側向きって両方。
あ
っ、
はい、
ごめんなさい、
それが浅見先生がいらっしゃいました。
はい、ここで
今間が悪いという状況ですね。あれさ、自動改札ってこっちからこっちがあるから、
はいはい、
向こうから人が何とか来たら開けるよね。
来ますね、はい。
あれ僕いいシステムだと思うよ。人間の気使う仕組みが出来上がってると。
割と自動改札の場合で両方から来た時は、うん、俺が勝ったみたいな感
じで。だからそこで加速する人っておかしいよね。加速するって、
あ、
加速しちゃう取ろうみたいなのって
よくありますけどもね、
うん、
一瞬こっちが勝ったみたいな感じで、うん、こう抜けていくみたいな。
加速するんじゃなくて、なんだろうな、こう譲り合うみたいな、うん、これとかなんかあれで帰るときに例えば飲み会で帰るときに、
はい、
今ここでもしあ、じゃあちょっとすみません、お先に失礼しますって言うと、あ、じゃあ帰ろうかってこの辺でみたいな、それ黙って帰ってほしいよね。
あ、いますね、黙って帰らない人、
うん、黙って帰らないのは失礼だと思ってる。
そうそうそうそう、
でもあそこは黙って帰るのが正解だよね、
うん
うん、そうしないと。
それはね、でもね、言われないと分かる。私もね、大体、すいません、なら帰ります、ごめんなさいっつって帰ったんですけど、うんうん、長谷さんにの話聞いてから、フェードアウトっていう技があるってことは、
僕はだって、カバン置いて帰る。 カバン一つしてない。
あ、うん、カバンいいんですか。
あと、で、預かっといてってお店の人に。
それ食い逃げの人がやる手段
だ。引き出物置いて帰ってくるだろ、うん、ああ、そうすると、うん、要するにここで誰かが帰るとじゃあそろそろっていう空気になるじゃない。
なるなるなる、う
ん、そしたらさ、うん、なんかここで、
うん、
ね、こう可愛い子がいたりして、うん、大体そうすると可愛い子から帰るでしょ。
そうですね、
私大丈夫っていう人はさ、
まあそうですね、
お前は帰れみたいな、お前は帰れみたいな、
そういうことに思われるんだ、
私大丈夫みたいな、うん、それとか
大丈夫、
いや私大丈夫っていうのが可愛い子が言った時には、はい、一緒に帰ろうよっていうのがまたダミ声の女が一緒に帰ろうよみたいな、
はい、
っていう場を壊す、うん、だから今こう盛り上がってるっていう空気っていうのは、うん、要は合コンみたいなのは誰が誰を気に入ってるかってこれ読まないといけないよね。
うん、そうですね。
すごいテレパシー戦でしょ。
でもなんか分かりますよ、ね。
こういうので成り立ってるんじゃないんですか。やっぱり世の中は。これが優しさであり思いやりでありコミュニケーションであり。ほうれん草以前の問題で。ほうれん草に頼り切っちゃいけないよね。
まあそうですよね。
うん。それ以前にテレパシーで まとかっていうのをやっぱり感じないと。
そうすると、うん、この30代男性さんが誰もいないのでおならをしたらいきなり人が入ってきたりすることがあるっていうのは
予測しようよ。
まあエレベーターの中はでもおならしても結構あそこエレベーターって換気がいいじゃないですか。
いや、エレベーターは換気悪いよ。
え、ダメですか。
ダメダメ、エレベーターはその後人が乗ってくるっていうことを考えないと。
そしたらでも、
最もそれは、本人の中ではここ OK と思ってるんだけど、最もいけないよ。
エレベーターの中ですか。意外とやりますけどね、いないときに。
だろ
う、わざとじゃなくて。
いや、エレベーターの中でのおなら率は高いのよ、うん。それは何かっていうと、うん、宇宙飛行士のトイレの時間が長くなると同じなの。一、うん、人になれる時間っていうものを求めてる。
なるほど。
だからエレベーターの中ってすごい人間が解放される場所。この現代社会の都市生活のストレスの中で。
あ、そうか。
一人になれる場所って、
うん。踊ったりしますよ、エレベーターの中で。
エレベーターの中ですごい急に人間が油断する場所。
大丈夫。
はいはいはい。俺ちょっと広めのエレベーターで中で踊ったら隅に女の人が一人いて、うん、すごいびっくりしたことあります。
よっぽどその座敷わらじみたいな。そんなに気配消えてたの。
おかしい。
気配消えるって言い方をすれば、間が読める人って気配消せるよね。
そうですよね。
今ここで目立っちゃいけないって言ってたじゃん、
うん、
だからね、劇団新幹線のね、うん、古田新太さんとね、新幹線のあの放送があるときにゲストで話したのね。古田さんね、やっぱりすごいよねって言って、古田さんこうバーッと立ち回ってガブガーやってるけど、他の人のセリフの時に微動だにしない。
あ、そうなんですか。
他の人が今喋ってるセリフのところでは透明人間だ。今ここで自分が動いたらこのギャグは受けなくなるから。
へー、
あれがやっぱすごいんだよね。あれが主役をやる人、座長をやる人
なの。ちょっと見て
みよう。絶対ね、ここで動いちゃいけないっていうところ、うん、みんなね、うん、自分の役がで見せ場が終わると、あの気緩んじゃって、
あ、そうですね、
ゴソゴソするんだよ、うん、
はいはい。
そうすると客席から見るとやっぱ動いてるものに目が行くんで、うん、肝心のここでボケる人のボケが効かなくなってる。
なるほどね。
だからやっぱり間が読める人ってのは止まる力を持ってる、動く力、止まる力、あ、ここは止まらないといけないって、うん、だからマナーで言うと、帰るときはきちんと挨拶 しなければいけないと思ってるから、うん、あれなんだけど、もう一段上の、うん、これは大人の世界でね、うん、僕はだから三郎四郎さんとラジオをやってるときに、うん、三郎さんがね、いつの間にかいないんだよね。いつもいつの間にかいない。
はいはい。
これで僕は吹っ切れたね、なんか、
ああ、
こういう帰り方があるんだって、うんうん、今トイレ行ったみたいな顔で、うん、来て、軽く来て、もう30分で帰るんだよね、
うん、
で、シロさんもね、3時間まで最後までいる係、
うん、
みんなのタクシーの手配までする、
うん、
この2人のキャラって どちらも一つの大人の世界だよね、
うん
うん、だからやっぱり間が悪いって言ってるのってなんか被害者の意識だよね。
そうですね、うん、
読めようって、
うん、やっぱり ま、間を読むってこう能動的にいかないと、うん、自分から積極的に入って出るか引くかですよね、うん、
その場の中に、ね、うん。